Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海 IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1616回、12月26日です。皆さん、万事ましてみっつぁんです。そしてすきちゃん、出てこいよって。出てこないよ。はい、実はスキちゃんすでにお家帰ってます。帰ってるんですが、お腹の調子が悪くてね、病院行って家帰ってるんですよ。なのでスキちゃんはエンディングあたりから参加する予定です。裏では聞いてますけどね。はい、ケイちゃん、ハムトンクスさん、ユウさん、こんばんはです。私のコインを投入しようと思ったら、まだ昨日から24時間経ってないんですね。足りないよ。はい、もうちょっとしないと私コインを投入できませんが、はい、スキちゃんが持ってるコインをね、今せっせこせっせこ投入しております。はい、出雲は雨が降ったり止んだりをちょっと繰り返してるんでね、今ちょっと小降りになりましたけど、収録始めるちょっと前は、パラパラ音がして降ってたんでね、もしかしたら収録中に雨音が入るかもしれませんのでね。ご了承いただきたいと思います。あすきちゃんも2枚しかない。了解です。僕も本来2枚あるんですけどね。復活した。これで送信できる。いつもよりもちょっとスタートが早すぎたかなって気がしますけどね。はい、皆さんとこ天気いかがですかね。ケイちゃんは雪に埋もってまへんか。車はなんか埋もってる写真を LINE の方に上げてましたね。天気いいの？そうなんだ。ということで、クリスマスも終わってもあとは正月を迎えるだけですよ。皆さん年賀状書きましたか？私はね、やっと今日会社帰りに年賀状買ってきました。編集が終わってから夜な夜な印刷しなきゃいけませんけどね。40センチさらに40センチ。全然天気良くないじゃないですか。はい、まあお正月を迎えるにあたって大掃除とかいろいろ皆さん忙しいかなと。まあこの週末かな、本格的な年末のお掃除は。あとおせちも作らなきゃいけないんですよね。まあ私は食べる専門で作りはしませんが、まあ、おせちもね、日本全国あっちこっちでこういろんなものがあるみたいなんですよね。お雑煮と一緒で、 これウェザーニュースさんが調べたご当地おせちっていうのがねあるんですけどもね、ここに出てくるのは滋賀県の赤こんにゃくの煮物、これ近江八幡の名物ですよね、滋賀県の赤こんにゃく。うちはね親父の友達が近江八幡にいて、しょっちゅうこの赤こんにゃく送ってきてくれるんでね、あんまりお正月の食べ物という気がしないんですけどもねあと福島だとイカ人参、スルメイカと人参を似てるのかな、写真だけだとちょっとわかんないですけどね。あと福岡の方行くとガメに、別にあのカメ、タートルが入ってるわけじゃないですけどね、鶏肉とか根菜を中心に煮込んだものらしいですけどね、まあ筑前煮みたいな感じですね。あと秋田ではハタハタ、これおせちの定番らしいですね。あと宮城だとなめだがれの煮物、群馬の方行くと干し大根のなます、長野は長芋羊羹、これの羊羹みたいに甘いわけじゃないらしいですけどね、長芋すりおろして固めたものらしいですけど、石川県のねペロベロベロベだよな、てんてんベロベロ、名前だけでは一体なんじゃらほいって感じですけどね、溶き卵を寒天で固めた料理らしいですけどね。あと新潟行くとかきあえなます、ここでいうかきは魚介類のかきじゃなくて菊の花らしいですね、菊の花をなぜかかきというらしい。それから大阪行くとにらみ鯛、まあ、タイの塩焼きですね、タイに睨まれるのかな京都の方だと棒だらに、これはお魚のタラ、これを棒状にして干したものを、まあ煮付けにするのかな、甘辛く煮たものらしいけどね。あと島根は赤貝の煮付け、これ普通に出てくるから全国にあるもんだとばっかり思ってたんですけども、他の地域にはないんですね、殻付きの赤貝を煮付けるんですけどね、特に野菜とか入れるわけでもなく赤貝だけを煮るんですよね。あと長崎の方行くと末広と書いてクジラと読むらしいですね、クジラはあの辺は結構取れるんでしょうね、山口とかあの辺で水揚げがありますからね。のぶすみさんのとこは雪降ってる、わお。ハムトークンさんのとこ天気悪くて北海道雪フェリー欠航です、ああ北海道孤立しちゃった、はい、皆さんのとこも自分のとこの地域特産のご当地おせちがあるのかな、でも多分地元の人は自分が食べてるものは全国的に食べられてるもんだとばっかりずっと多分思い込むでしょうからね、ご当地おせちだっていうのがね分かんないのかもしれませんね、あの島根の赤貝の煮付けみたいなもんで好きちゃんのお腹の痛い原因は普段食べ慣れないものを食べたのが原因らしいんでね、皆さんもおせちで普段食べ慣れないものを食べてお腹壊さないように気をつけましょうね。 それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。読み込まないぞ、読み込まないぞ。あ、いや、読み込んだ、読み込んだ。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、アストロアーツさんの方にあった記事です。2018年1月2日スーパームーンという記事が上がってました。多分皆さんの記憶には12月にもスーパームーンあったじゃんってね、思われる方もいらっしゃると思いますが、スーパームーンって1年のうちに一番お月さんがでかい時の満月、だから地球と月が一番接近した時の満月をスーパームーンって言うんですけどもね、まあ、12月に最接近、あの今年一番近くへ寄ってたっていうことは1月もまだ近くにあるわけですよ。というわけで来年の1月2日の満月もスーパームーンになるということらしいですね。これ12月の時とどっちがでかいんだろうな、その比較が出てないな。どっちかが多分でかいはずなんですよね。はい、ということで、まあ、1月2日天気が良ければ大きな満月が見えるんではなかろうかと。ただ西日本の日本海側、山陰の方は年末年始にかけて若干荒れるらしいんでね、もしかしたら満月見れないのかなという感じはしてますけどもね。ちなみに一番でかいスーパームーンがあればその逆もあるわけですよね。一番小さい満月、来年は7月28日の満月、これ皆既月食になるんですけどね、この日、この時のお月さんが来年1年間で一番ちっちゃいお月様になるということだそうですね。あ、奈良ちゃんこんばんはです。皆さんカレンダーに、もう来年のカレンダー用意したかな、1月2日スーパームーンって書いておきましょうね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも宇宙ネタです。シーネットジャパンにあった記事です。国際宇宙ステーションでスターウォーズ最後のジェダイを上映、クルーが鑑賞というね記事が上がってました。先日国際宇宙ステーションでスターウォーズの最新作の上映会があるよという話をしましたけども、これがどうも、上映会行われたということだそうですね。で、宇宙飛行士のマークさん、今国際宇宙ステーションにいらっしゃいますけども、この方がツイッターにその時の様子の写真をね上げてらっしゃるんですよね。で、写真と一緒に、バンジーコードのチェアにドリンクパック、SF 映画、これが宇宙ステーションのムービーナイトだというコメントをね上げていらっしゃいます。で、ちなみに国際宇宙ステーション今6人いるはずなんですが、なぜかこの写真には5人しか写っていないと。もしかしたら1人は写真のカメラマンに回ったのかなという気はしますけどもね。このツイートに上がってる写真、一番右側にね日本人宇宙飛行士しっかり写ってますね。これ日本語では当然やってないでしょうかね、英語での上映会だったんでしょうけども、ロシアの宇宙飛行士は英語はわかるのかな、宇宙飛行士ぐらいだから英語も喋れるのかなって気はしますけどもね。はい、ということで国際宇宙ステーションでもジェダイ、最後のジェダイ見れたよということらしいですね。あ、イケボンちゃんこんばんはです。寒いので電車、普段は歩いてるんだったっけかな。はい、それでは次のニュースです がこちらは旅ネタですね、トラベルウォッチにあった記事です。 HIS LCC で世界一周9日間を20万円バンコク、コペンハーゲン、ロンドン、バンクーバー、ハワイを巡ると。20万円で飛行機を使って世界一周旅行ができるそうですよ。HIS 関西営業本部は関西国際空港発着、地球は意外と小さい、 LCC 利用地球一周5都市9日間ツアーを、来年1月4日に発売しますと。出発日は5月18日で、ツアー料金は大人1人20万円、これはホテルの部屋を2名で1室利用した時のお値段です。ツアーの受付は先着20名まで、訪問地はタイのバンコク、そしてデンマーク、コペンハーゲン、イギリスのロンドン、カナダのバンクーバー、アメリカはハワイ、オアフ島を巡って関西空港に戻ってきますということでLCC なんであまり聞いたことのない航空会社を使うことになりますね。エアアジア X、ノルウェーエアシャトル、ウエストジェット、この3社を利用しますということで、ホテルは HIS のスタンダードクラスホテルで、アップグレードの設定もありますと。でもうちょっと時間に余裕がある方は、15日間で世界一周する35万円のツアーも用意しますということらしいですね。うん、南半球回んなくてもいいんじゃないもしかしたらこの15日間の世界一周は南半球回るコースがあるのかもしれませんけどね。はい、ということで、まあ、20万円で世界一周。20万円か、たっけえな時間とお金に余裕のある方、参加してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですが、こちら iPod Love さんの方にあった記事です2018年の初売り、 Apple Store 各店で1月2日10時よりという記事が上がってました。ラッキーバックはなさそうですね。公式発表はまだされていませんが、Apple Store の営業時間のお知らせから明らかになっていますと。元旦は休業し、1月2日10時から開店するということはそうですね。まあ、2016年からラッキーバックはないんですけども、その代わりに対象商品を購入すると Apple Store で使えるギフトカードが配布されるようになってるんで、多分来年の初売りもそうなるのではないかということだそうですね。ちなみに、今年の1月2日の初売りの時は、iPhone、MacApple TV、Apple Watch の対象商品を購入すると、それぞれに3000円から1万6500円分の Apple Store ギフトカードがもらえるという内容だったということはそうですね。多分まあ似たような内容になるのではないかということだそうですね。それでは次のニュースは、こちら昨日皆さんの方にあった記事です。 Apple Japan 1月3日から8日に直営店で Today at Apple 新年をお祝いしようのイベントを開催へという記事が上がってました。初売りの翌日からですね、1月3日から8日までイベントが開催されますと。これは iPad Pro でオリジナルの年賀状を作ったり、 キッズアワーデジタル読書会でこれまでにない読書体験を楽しんだりするイベントが用意されていますと。基本的にこれは子ども向けのイベントなのかなという気はしますけどもね。ちなみに今心斎橋を見ると1月3日の午後1時半から3時半まで、年賀状を作るイベントがありますね。あとデジタル読書会は1月4日の午前10時半から11時半まで。あ、4日年賀状まだありますね。あ、基本年賀状作りと読書会が交互に行われる感じかな。午前中に読書会があって午後年賀状作り。今心斎橋を見る限りではまだ結構余裕はありそうですよ。ちなみに表参道検索すると、あ、年賀状作ろう表参道は12月30日もあるんですね。多分これ同じ内容だと思います。次回1月3日年賀状作りと読書会、4日の年賀状作りと読書会、5日の年賀状作りと読書会、6日の年賀状作りと読書会。あれ、こうしてみると心斎橋はある程度埋まってきてるってことですね。表参道の方がまだ余裕があるということのようですんで、まあ子供さん連れて行ってみると喜ばれるかもしれませんよ。はい、それでは次のニュース、気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルジャパン直営店で iMac Pro の展示販売を開始という記事が上がってました。直営店行くと iMac Pro 触ることができるようになってるようですよ。現在のところ展示販売されているモデルは基本モデル、一番安いやつですね、55万8800円のモデルだけとなっていますと。一度実物を見てみたい。家電量販店にはまだ出てこないんだろうな。とりあえず直営店からということだと思いますけどもね。はい、そして次はこちら、ギズモードジャパンにあった記事です。 iMac Pro の付属品、黒いのはマウスとキーボードだけじゃなかったということでね。まあ黒いというかスペースグレーですけどね。本体、キーボード、マウス、まあオプションでマジックトラックパッドもスペースグレーですけども、これだけじゃなかったと。黒いものはね、何が黒いのかっていうと、電源ケーブルも真っ黒ですね。普通 iMac 白いですよね。これが黒いです。それからキーボードとかを充電するためのライトニングケーブル、これも真っ黒いと。これ以前お伝えしたと思いますけどもね。そしてリンゴマークのシール、黒いリンゴマークなんですよ。ロゴステッカー、多分過去に黒いリンゴマークってなかったんじゃないかなと思いますけどね。ブラックダークサイドのリンゴマークですけどもね。このリンゴマークのシールだけでもいいな、欲しいな。はい、ということで何から何まで黒ずくめということらしいですね、 iMac Pro は。はい、それでは次のニュースですけど、こちら PC ウォッチにあった記事です。 Gmail 新機能、 AI が返信メールを自動作成、スマートリプライがついに日本語版 G メールでも利用可能にという記事が上がってました。メールアプリの定番 G メールで人工知能がメールの返信を自動作成してくれる機能が利用できるようになりましたということだそうですね。これを送ってきたメールの内容を見ながらそれに対して返事を変えて作ってくれるということなのかな。この機能スマートリプライという機能らしいですけどもね。機械学習による人工知能がユーザーに代わってメールの返事を作成してくれる機能ですと。受信メールの内容に応じた返信文案が3つ提示され、ユーザーはワンタッチでメールの返信ができるようになりますと。一応3種類候補を作ってくれるということらしいですね。これは任せて大丈夫なのかちょっと不安がなくはないですけどもね。でこの記事の中で使われているスクリーンショットが Android のスクリーンショットなんですよね。 iOS 版ももしかしてちゃんと使えるようになってるのかな。今の時点で iOS 版でもこれが使えるかどうかちょっと確認ができてませんけどもね。まあ遅れてもしかしたら iOS 版が出てくるかもしれませんね。はい、それでは次の記事ですけども、こちらインターネットウォッチにあった記事です。ハーウェイのスマホがカレンダーの予定を自動的に削除する不具合、その発生条件はということで、ファーウェイ製のスマートフォンを使いの方、スケジュールをなんか勝手に消してしまうという不具合があるらしいですよ。これは何が原因だ？ファーウェイが使用中の G スタイル上のカレンダーの予定が連続して消失する事態が発生していると。ログを見るとスタッフが持ち込んだファーウェイメイト9から削除が行われていることが分かり、同機をオフにしたところ削除はストップ。 Google に問い合わせた結果、ファーウェイスマホ純正のカレンダーアプリと G スタイルを同期した場合にのみ起こる現象ということが判明した。 G スタイルってなんだ？G スタイル、あ、 Google のオフィススイートマイクロソフトでいうオフィスみたいなやつか。これとの連携を取るとファーウェイのスマホが暴走すると。それは困るじゃんってことですね。だからまあ条件がある程度限られてはくるみたいですけどね。ファーウェイ製のスマホと Google のオフィススイートの G スタイル、これを合わせて使用されるときは十分気をつけた方がいいですよというニュースみたいですね。これはまああんまし iPhone 使ってれば関係ない話かなって気はしますけどもね。はい、そしてもう一つ、これも Android 絡みのニュースですけどもね、 PC ウォッチにあった記事です。仮想通貨のマイニングでスマホのバッテリーを破壊するトロイの木馬、ロッピーかなというのが蔓延してるというニュースらしいですよ。これロシアのサイトにあった記事らしいですけどもね、アンドロイドデバイスを対象にしたトロイの木馬ウイルス、ローピかな、 LOAPI というのを発見したと。これはバナー広告から偽のアンチウイルスアプリやアダルトコンテンツアプリをダウンロードするところから感染すると。これをが感染すると管理者権限を要求されると。でこれを OK してしまうと大変なことになると。これ OK を押しちゃうと画面がロックされてしまうということだそうですね。で中で何を始めるかっていうと仮想通貨のマイニングを勝手に始めちゃうらしいんですよね。で熱を持ってしまってバッテリーをぶっ壊すと。だからウイルスがハンマーを持っててぶっ壊すわけじゃないんですよね。熱でスマホがぶっ壊れてしまうということらしいんで、 Android を使いの方、変な広告をクリックしないように気をつけましょうね。対策としてはまあ、アプリはプレイストアからインストールするしかどうもなさそうだと。あとはウイルス対策アプリをインストールしておく必要があるということだそうですね。 Android を使いの方は十分お気をつけください。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。出張や旅行に最適、11AC 対応の小型 Wi-Fi ルーターが TP リンクからという記事が上がってました。 TP リンクのルーターは性能がいいという噂をよく聞きますが、TP リンクジャパンは持ち運びできる小型の無線 LAN ルーター TL-WR902AC を来年1月15日に発売します。価格はオープン価格で、販売予想価格は税込み4089円ということで、まあお手頃価格といえばお手頃価格ですよね。あの出張とかした時のホテルの部屋に LAN ケーブルとかが来てると、それをこいつにぶっ刺すと、Wi-Fi ルーターになってくれるという代物ですね。電源端子はマイクロ USB で AC アダプターもしくはモバイルバッテリーを接続して駆動させますと。で本体には、10メガと100メガ BPS の WAN と LAN ポートを1つ搭載していると。ルーターモードではホテルなどにあるインターネットにつながった LAN ケーブルを接続することで無線 LAN ルーターとして利用できます。ホットスポットモードでは公衆無線 LAN サービスに接続して、このルーターに LAN ケーブルを接続したノートパソコン、スマートフォンなどの無線 LAN 機器をインターネットに接続できるようになりますと。逆の使い方もできるということですね。はい、なかなか便利かなということですね。で無線 LAN 側の通信速度は2.4GB で下り最大 300Mbps、 5GB を使うと下り最大 433Mbps になりますということで、出張の多い方こういうのを一つ持っておくと非常に便利ですよ。私はどっかよそのやつを今持ってはいますけどもね、あまり使いませんが、まあ値段もお手頃なんでね、一つ持っておくと便利ですね。はい、それでは次のニュースはこちら、Cネットジャパンにあった記事です。ヤフープレミアム会員なら雑誌100冊以上、漫画1万冊以上が読み放題にという記事が上がってました。ヤフーは12月25日、ビューンの電子書籍サービス、ブック放題と連携し、ヤフープレミアム会員であれば雑誌100冊以上、漫画1万冊以上が追加料金なしで楽しめる読み放題プレミアムバイブック放題の提供を開始しました。 同会員向けに読み放題コンテンツを提供するのは今回が初めてですということで、ヤフープレミアム、ソフトバンク契約している方は多分ほとんどヤフープレミアムになっていると思いますけどもね、雑誌漫画が読み放題になりますよということだそうですね。これは専用のアプリがいるのかな、どうなのかな、多分いるんでしょうね。はい、ということでヤフープレミアム会員の方は無料なんで使ってみてはいかがでしょうか。はい、次も新ネットジャパンにあった記事です。ヤマト運輸が T ポイントを導入、2018年4月より CCC とのサービス連携を開始という記事が上がってました。黒猫ヤマトさんは確か専用のポイントがあったと思いますが、それをやめるということでしょうかね、もしかしたら。ヤマト運輸は12月25日カルチャーコンビニエンスクラブ CCC と両社サービスの総合連携を開始することに合意したと発表しました。ヤマト運輸では来年4月より T ポイントサービスを導入、宅急便の個人利用者は荷物の発送や梱包資材の購入時に T ポイントを貯めたり、貯めた T ポイントの使用が可能になります。黒猫メンバーズサービスの利用でも T ポイントが貯められるほか、来年夏頃からは黒猫メンバーズの利用者を対象にオリジナルグッズとの交換も開始する予定です。ということで黒猫ヤマトを使うことで T ポイントが貯まるということだそうですね。あとカルチャーコンビニエンスクラブの方は来年4月よりツタヤ書店およびツタヤが運営する直営店店舗の一部で、宅急便をいつでも受け取れるようになると。ああ、黒猫の宅急便の受け取り場所として使えるということですね。ツタヤ、レンタルサービスのツタヤとかツタヤ書店ってだいたい夜いつ何時頃までやってんだろうな。コンビニだと24時間受け取りができるけど、ツタヤだと24時間ってわけにはいきませんよね多分。はい、ということで、まあヤマト運輸で荷物を送るときに T ポイントが貯まるというのは便利かなって気がしますね。独自ポイントよりも。はい、それでは次はこちら気になる気になるさんの方にあった記事です。スピゲン公式ストアで豪華商品が当たるキャンペーン、年末年始感謝祭2018を開催中という記事が上がってました。スピゲンが公式ストアにログインの上、合計税込み5400円以上購入したユーザーの中から抽選で50名様に豪華商品をプレゼントする年末年始感謝祭2018を開催していますということですね。抽選で当たるプレゼントと人数は下記の通りということで、トラベルパック、防水ポーチプラス自撮り棒プラスランタン、これを5名様に、そしてもう一つ、こちらドライブパックですね、車載ホルダーとカーチャージャーをセットで5名様に、参加賞が、3つ、参加賞1が防水ポーチ10名様、参加賞2がキックスタンド15名様、参加賞3がバイクマウントホルダー15名様ということになってますね。キャンペーン期間は来年1月9日までということですんで、これは購入後に申請かなんかはしなくていいんですよね。ログインすればそこでも紐付けがされるんじゃないかなと思いますんでね。 防水ポーチと自撮り棒とランタン、写真が一応上がってはいますけどもね、こんな感じのものですよってのがね。はい、それでは最後のニュースですが、こちらは、あ、これ iTunes カードのお得情報じゃないな、 Amazon ギフト券のお得情報だな。12月16日火曜日から来年の1月1日元旦の月曜日まで、ファミリーマート、サークル系、そしてサンクス、こちらで1万円以上のアマゾンギフト券を購入された方にアマゾンギフト券番号300円分を漏れなくプレゼントするキャンペーンが実施されていますと。実質割引率は最大 2.9% ですということですね。これはバリアブルボックスどちらでもいいんですが、1万円未満は特典の対象ではありません。1万円から5万円、この範囲内でアマゾンギフト券を購入すると300円分をプレゼントします。1万円でも300円、5万円でも300円、なので1万円を購入して300円もらうのが一番効率がいいということになるようですね。はい、ということで、まあ、アマゾンギフト券、お年玉用かな、この機会に購入してみてはいかがでしょうかということで、以上本編は終了です。さあ、スキちゃんが入ってくるかな。スキちゃん寝てる可能性があるんだよな。誰かスキちゃん叩き起こして。私は iPhone でツイキャスをしてるんで、私のとこから電話かけられないんだよな。まあ、病院でね、あのお腹が痛いの痛み止めの注射をとりあえずしてもらって、で晩ご飯食べて、晩ご飯食後の薬を飲んでるはずなんでね、もしかしたら寝てる可能性がある。さあ、月ちゃん出ておいで。もしかしたらトイレ行ったかな。ちょっとメールで呼びかけてみようか。出れるか、出れるか。メールは送信完了になった。でも既読にならない。これ寝てる可能性あるな。誰かスキちゃんに LINE 電話か直接電話して起こしてあげてください。多分寝てるような気がする今日は病院行かなきゃいけないって、午前中もね半分ぐらい出て帰っても寝とったんかな。で昼からも会社へちょこっと出て夕方から病院行ってるんでね、仕事が溜まってるんで明日は多分帰れないかもしれないから今日ちょびっと出とくって言ってたんですけどもね。これは寝てる可能性大だな。どうしましょう。とりあえずツイッターにいただいたコメントを先 紹介しておきましょうかね。チュリーちゃんが1615回を拝聴、年末年始の過ごし方、その時の生活を表していますね。若い頃は混雑の中を帰省、今は動くのも嫌というところですね。首都圏は安定したお天気のようです、ということでいただきました。はい、ありがとうございます。月ちゃん入ってこないな、困ったぞ。月ちゃんが入ってくるまでの間、繋がなきゃなりませんが、皆さんは初詣、お寺と神社どっち行きます？私はね、お寺で初、お寺に初詣ってのはあんまり記憶にないんだな。だいたい神社ですね。ただ除夜の鐘を叩こうと思ったらお寺に行かないとダメですよね。除夜の鐘をついたことがないんだな。大阪にいた時は住吉さんに行ってたし、島根では出雲大社へ行きますけどね。除夜の鐘をつきにお寺行かれる方もいらっしゃるんでしょうかね。まあ、これどっちに行くのが正しいかっていうのは特にないらしいですよね。ただ新年になって初めて神社やお寺にお参りすることを初詣っていうらしいんでね、どちらに行っても正解ということだそうですけどもね。でこれいつまでに行けばいいのかと、例えば正月三が日とかっていう話も聞かなくはないですけどもね。これいつ行っても初詣らしいですね。要はお正月を迎えて初めて神社とかお寺をお参りすればそれが初詣になると。下手をすると今年お寺とか神社一度も行かなかった人が明日お参りしてもそれは2017年の初詣ということになるらしいですよ。月ちゃん出てこないよ。誰か月ちゃん起こしてくれ。あ、でも体調悪いから起こさない方がいいのかな。出てきたよ。おはよう。起きてた？
こんばんは。寝とった。
やっぱり寝とったか。いや、もしかして誰かに起こされた？
うん。
違うんか。
なんか手がブルブルって iPhone 持ったまま寝とった。
これは多分スキちゃん寝てるぞと思って、うん、誰かスキちゃんに電話してくれって言っとったけどね。
あのちゃんとニュース聞いとったんだけど、
うん、
お腹が急にキーキーキーって痛くなりだして、
うん、
助けてくれと思っとったらそのまま寝とった。
あ、はあ、薬が効いて眠いのもあるかもしれない。
なんか具合が悪い時って基本なんか人間って寝ようとするんでしょ。だけ今日すごい午前中も寝とったんよね。
うん、
うん、あ、こんばんは皆さん、おはけろう
寝とったからおはけろうだ
はい、
まあ、とりあえず晩ご飯は食べたから、あとはシャワー浴びて寝るだけだな。
うん、そうだね、
うん、
あの年末皆さん本当体調崩さないようにね、
うん、
あのお掃除もせんにゃいけんし年賀状も書かないけんし、まだの人は忙しいのに参ったな今日はつかもっと早く行けばよかったなと思ったんですけど
土曜日に食べ過ぎてお腹びっくりしたんだね。
うん、なんかね、
うん、
簡単に言うと暴飲暴食らしいです
らしいね、
簡単に言うとね、
うん、
なんかそんなに量食べてないんだけど、あの食べ合わせが悪いって言われた。まずあのそのそもそも普段そんなに何豪勢に食べるわけじゃない人が、
うん、
割と素食な方なのに、それが何、何パエリア食べた、スープ飲んだ、サラダ食べた、で、なんか先生が、とどめはこのチョコレートケーキだな、とかって言われて、で、え、なんでですかって、だって油もんと刺激の強いもんでしょって、チョコレートは普通の白いケーキより刺激が強いよ、そりゃ、とかって、確かに濃厚なチョコレートケーキだったんですけど、
うん、
うん、で水分取ったかねって、あんまり取ってないと思うでその日曜日にご飯食べとる人おらんかいね、
食べないでると思う。
朝起きたら、うん、朝起きたらお腹が痛いってなって、
うん、
でトイレに4回行ったんですよねでだんだんあのこう形のないものが出始めて最後もう液体みたいな
水状態
でせ、でそりゃ4回も行ったらあんたしばらく分出るわ、そりゃその後に何も出んくなってもそりゃ普通だって言われてそうなんですかでまあそうなんです、あんまり水分取ってなくて、
うん、
あのなんかすごいお尿がお尿の濃度が異常に濃くなっとって、
うん、
でちょっと鮮血もあってみたいな感じで、
うん、
その白湯を 1リットル飲めって言われて飲めるか白湯大嫌いなのと思ったんだけど、ちゃんと言うこと聞きにさいって言われて、とりあえず、
うん、
痛くてやれんでどうしてほしいんって言われて、痛いのが治ったらいいですって言ったら、
うん、
で注射しようかとかって言われて、で肩に注射して、
うん、
喉が渇くけ、時々心臓バクバクする人おるけん気をつけて帰りなさいよって言われたら、もう口がカラカラになって息ができんようになって
一時頼んだ。
いやまだコップ半分にいっぱい飲んだけ2杯目か、
うん、
うん、てかみっちゃんは同じもの食べとるのにな
んともないよ、
その普段からいろんなものをこう食べてる人と、
うん、
そんな一人暮らししとって食事がだいたいそのおかずが一つだけみたいなのだったりとかで、割と油もあんま食べんじゃん、お肉とか普段。
あ、
だけどその胃の作りが違うっていうかね、その体のそれはお腹びっくりするわって言われた何のことはないって言ってます、うん、とりあえずあの血液検査とかもね、異常が ないっていうか炎症反応もないし、
うん、
うん、まあ、薬飲んで、
そう、ね、正月寝込まないようにせんと、
そう本当にね、うん、私暴飲暴食ってたくさん量を食べることだと思ったら違うって言われた今日それは違うよ。
そうなのね。
うん、
でもクリスマスだからしょうがないじゃん。
なんかすごい先生がもうすごいなんか本当にあなたここ病院ですかみたいな喋り方しようともう看護師さん大笑いしようったよ。もうなんかねは友達とクリスマスパーティーはとかってパエリア食べた。なんかすごい喋る元気もなくて具合悪くて本当に5時になってとっとと病院行ってしんどかったのに、あの先生の言い方がおかしくてなんかすっごい大笑いしてからね。だけどなんかすごいお腹がもう荒れとってね、
うん、
多分善玉菌がすごい散らばってバランス崩しとるけん、まずはそこをな整えていかんといけんけって言われたんですけど、
うん、
皆さんもお腹が丈夫なんかね。
この暴飲暴食する前に準備せないけんってことだな、好きちゃんの場合は。
だっけ普段の食生活で自分がどこまでだったらこう体調崩さんかとか考えなきゃいけんのかだって、その初めてじゃない、そのチョコレートケーキをホールでっていうのがね、
うん、
そもそもあれがいけんかったらしいよ。先生が言うにはよ、チョコレートケーキはダメなのか、
あんな美味しいのに。ケーキというよりもチョコレートだったもんな。
かなり濃厚でしたね、
うん、
あのネットで頼んだんですけど
美味しかったけどな。
美味しいのは美味しかったけど、
うん、スキちゃんのお腹には合わなかったってことか。
とどめだって言われたの。
とりあえずスケちゃんとこでチョコレートケーキって初めて食べたもんな。
うん、いや普通白いのがいいもん、クリスマスとか特に、
うん、
私はチョコレートは嫌いじゃないけどやっぱりケーキは白いのがいいなって、
うん、
で去年はモンブランをケーキにしたったかな確か、
うん、
丸いねリースみたいな形したやつ、うん、で初めてですよチョコレートケーキの丸いの。
チョコレートケーキが食べられんやないか。
これが痛いのが治れば
また食べれるわな。
忘れるんでしょうけど、いやこんなしんどい思いしたのがちょっと初めてなんで、
うん、
何がだけ絶対風が入っとるって思っとったのに、
もう腸管棒だとばっかり思ってたけどな。
なんかねタイムラインが全然動かんけ、
うん、
今どうしようと思いながら喋ってたけ
ど。いや今日タイムライン静かだに。
みんな忙しいよね。
なんかしながらだよ。テレビもスペシャルやってるし。
そうだよね、
どこかかけてもスペシャル番組だもんな。
うん、
あ、のぶすみさんが動いた。
あ、本当だ。コインありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、やっぱ座っとるとお腹が痛いよね。横になっとったらちっと楽だっけと思って横に なって聞いとったんよ、
うん、
ニュースちゃんと。どこら辺まで聞いたかな、どこら辺まで聞いとったかな、ちょっと待ってニュース見るで、
うん、
ね、
どこまで記憶はあるか。
あ、世界一周旅行
はいいなそれ最初の子じゃん
ってで、HIS のホームページに行って旅程見とった
あ
たらなんか一つ一つの国がやたら一日でこんなん行ったうちにならんでしょって思って見とって、
うん、
あ、ラッキーバッグがないだろうね
ってあ初売りの話か
でなんか買い物したらギフトカードがもらえるよ、
うん、
であとなんかだんだんこの辺から震災年賀状と読書の会が
さ次の
どうちゃらこうちゃら震災橋は埋まっとる、
うん、
表参道は埋まってない、
うん、
黒い、ま、どうちゃらこうか、うん、黒いのはマウスだけじゃなくて線が黒い線も黒い、うん、電源が黒い
うん、
その辺ぐらいまでだ
リンゴのチールも黒いってのは
あ僕が欲しいって言ったのが聞こえた
あ
もうその後は記憶にない
もう前半の方だな
もう黒いリンゴが最後だな黒いリンゴって魔女みたいとか思って
魔女みたい
なんかのお姫様に食べさせるリンゴみたいだなと思って聞いとったけど
ああ
それそこまでだな聞いとったのは
うんあイケポンちゃん晩ご飯買い出し中
お疲れ様です、
まあ、レムさんを大事にだって、
まあ、レムさんを大事にあスキちゃんを大事に
スキちゃんにお大事だよ、
う
ん、
ありがとうございますいやまだ年末でよかったあのいつぞや正月に歯が痛くて病院やかんでなお湯を薬買ってなんか苦しんだ時もありましたけど、
うん、正月になるとなんかやるかっすよな
今回は年末だったっけもう大丈夫だったかな
もう薬もらっとるけんな、
うん、
それを信じて飲んで治すしかないなあ今日散歩さん来てないな蕎麦届いたかどうかちょっと確認したかったんだけどな
本当だ珍しい
うん
これ
んということで月ちゃんも体調が今一つなんであんまし引っ張るとかわいそうなんで今日はちょっと短めで終わっておきますよ
あら早いね
なんか喋ることある
ん余裕としよう
まだ明日もう一日配信するよう
ん明日は何時までするの
ん
明日は何時までするの
配信
うん
あまあニュース次第だな
だって私が帰るの遅いととっとと終わらすことがあるけえね
ああいやスキちゃんが何時頃に帰ってくるってのが分かりゃ
分からんもん今そんなこと言われても
スタート時間を遅らすとか
10時から
引っ張るとか10時からはしないよ
スタート時間遅らせて何時にするってこと、
うん、7時半スタートとか
はあ
はあ、
うん、そうだね
はいということで、まあ、皆さんも年末年始向けて暴飲暴食を多分するんだと思いますが胃に優しい食事をしましょうねはい、
うん、
はい、ということでまあ月ちゃん 早めに抜かしてあげようと思いますんで、今日はこの辺で終わっておきたいと思いますよ。
言わないと一人で喋っても、
いやいやいや、一人で話つかねえよはい、以上空海 IT ニュース1616回、12月26日でした。お届けしたのは、
うどん嫌いだけどこんな時はうどんでもいいかなの月ちゃんと、
あ、うどんに生卵をポコッと乗せて食べると美味しいよのみつあんでした。それではまた明日、三四
ただもの
だんだん、ただものだんだん。あ、丸山さん今日はお昼うどんだったって
うどんね、
うどんも美味しいよ、
うん、明日はうどん しようかな、
うん、はい、明日は5年内最後の配信です。
みんな忙しいけど無理せんでいいですよお昼どん兵衛だった。
どん兵衛うどんとそば両方あるじゃない。
どん兵衛はうどんだよ。
え、あ、そうか、あれは赤吉の時みたいな種か。
どん兵衛はうどんか。どん兵衛っていう名前じゃなくてどん兵衛天そばだよ。どん兵衛は うどんだもん。
なるほどね。ほうとうにしよう。
あのなんかうどんが平べったくなったやつ、
きしめんとはまた違うんだな。
あ、うどんがすごい平べったくなったやつじゃない。
あ、なんかそんな感じはするな。あ、奈良ちゃんとこそばを来たのね。了解です。多分散歩さんのとこにも今日あたり届いてるかな。
でもお散歩さん滋賀県なのにね。
うん、
あ、野菜いっぱい、
へ、
野菜がいいよね。
ほうとうって鍋だっけ。
なんかペラペラの湯葉みたいな幅のやつで、
え、そんな幅広い。
なんか食べたことはないけどテレビに見たやつが、あのすごいペラペラでそれなりになんか幅があるやつでしょ。
幅がある記憶はあるけどな、うん、そんな感じ。
なんか、
うーん、
どこに行ったら食べれるの、ほうとうって。
ハムトンクスさんとか言えば食べるんだね。
どこに売っとるんだろう。
ほうとうって売ってるの、こっちの方で。
いや、見たことないよ。
あるならそれこそあのうどん売り場とか、あ、山梨名物。
へえ、山梨なんだ。うーん、ちょっと一回食べてみたいな。ネットで探そうかな。セブンで。
セブンにあるって。
それは山形のセブンしかないのかな。
山梨ね。
あ、山梨。
もしかしたらその可能性もあるぞ。
ちょっとでも探してみようかな。
出雲のセブンでほうとうって見たことないけどな。
ちょっと月ちゃん、うどんが好きになるの巻プロジェクト。都会にもあったで。
島根都会じゃないし。
ちょっと見て。
都会は何でもあるよ。
何売り場に行ったらあるんだろう。
ほうとう売り場。まあうどん売り場とかそんな感じだろうな。多分あるなら。
うどん売り場には うどんしかなくない。
わからない。あ、ジミーちゃんポッドキャストで聞いてね。
お疲れ様さでじゃあ、
はい、それでは皆さんまた明日。
おやすみなさい。
紹介します。 Ore Ami IT News。